ミュージックゼロチャンネル。
これ僕のあるあるなんですけど、皆さん聞いてる皆さんあるかどうか分かんないですけど、朝起きるときに携帯でアラームをこうなんていうの、つけてるでしょ。それで僕 iPhone 使ってるんですけど、結構いろんな音あるじゃないですか。で起きなきゃいけないから結構でかい音にしてるんですけど、それで起きると毎回それに切れるっていうところから朝が始まるんですけど、これあるあるですか？
あるある。
あるあるですか？うるせえなーって思うんですよね。分かってるよと思って、反抗期みたいな、何回も起こしてくる母親みたいな感じで、うっせえなーと思うんですけど、あれって今その iPhone ってそのいろんなベルの音があるんですけど、何ですか、 iTunes とかに入ってる音楽とかも設定できるんですよね。あれやったことないけど、もしその曲でスヌーズで何回もかかったらその曲嫌いになっちゃうんですかね。そうで、逆に俺の曲だったらどうかなと思ってね、多分嫌いになりますよね。もう歌わないってなるかもしれないですね。あれね、すげえ嫌なんですけど、あれをもうちょっとこう、なんですかね、こう爽快感を伴って起きれるようにはならないものなんでしょうか、ね、あれはね。なんかどの曲でも別に、まあ単純にその音がすごい不快なんですよね。リラリリリリって鳴ってるとうっせえなと思うんですけど、あれがすごく、なんですか、目が覚めてる時にはとても心地よい音であっても多分ムカつくんですかね、やっぱり起きなきゃいけないからなのかな。これみんな、あるあるですか。今日はギャラリーの方2人がですね、お二人ともうなずいてらっしゃるので、あ、これじゃあ俺あるあるじゃないですね。僕毎回切れて起きますね、だからね、だやと思って、あれだから一日一切れもう必ずしてるということになりますね。もっと心を広くいきたいんですけど、皆さんそうですか。なんかもうちょっとこう、なんですか、気持ちのいい朝起きる音があったら、何の音で中山くん起きてる？何の今紹介もなく急に中山くんって聞いてますけど。
自分はでも iPhone のアラーム
です。アラームですか？レイコさん何つけてます？
アラームの。
目覚まし時計ですか？それともその携帯でやってます？
人にかかる。
ああ、やっぱそうですか。
だからいちいちびっくりして。
はいはいはいはいはい
は
い。ああ、なるほどなるほど。あれってなんか音によって変わるのかな？なんかもうちょっとこう、なんていうんですかね。僕の理想はもう本当にあれなんていうんですか、ターミネーターみたいな、なんですかね、ファッて目がファッてこう無駄なく目が開いてスッて上半身を起こすような、それってでも音そのものじゃないのかな、自分のもう寝起きのあれなんですかね。なんかそれがね、気になってます。誰かこの音にしたら なんですか、快眠じゃないな、なんていうの、快気心よく起きれたっていうね、いうのがあったらですね、皆さん何かメールをください。番組には皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも、始まりました。くすまゆきの一期一会ということで、お相手のくすまゆきでございます。今日はですね、今一期一会って言って、レイコさんがちっちゃく拍手をしてくれてるのがすげえ恥ずかしいんですけど、今日はね、いつもの聞き手の長松さんがいないんですよね。なんか予定が合わないので、とはいえ一人でやるのはちょっと厳しいと思いまして、今日はですね、お二人ほどギャラリーが来ております。募集したんですよね。僕がね、このね、番組で何回か話をしてます、魔女ハウスという、なんていうんですか、あれは。なんて言ったらいいの、あれなんて言ったらいいですか、魔女ハウスはカテゴリーは何ですか、あれは。
ヒーリングサロン、
それもよくわからないけどヒーリングサロンを開いて、 うん、いる、レイコさんでございます。ま、魔女です。お願いします。それから、僕が前やってたラジオのリスナーで、僕のライブによく来てくれている中山くんでございます。よろしくお願いします。というわけでね、さっき、さっきっていうか今オープニングで僕喋ってたでしょ、アラームの話をね。で、リスナーなのに、リスナーっていうかギャラリーなのに申し訳ないことに3219を言ってくれって言ったのに、僕が、タイマーをつけてないというね。だから何分喋ったかわからないという状態になってますけども、というわけで、くつまゆきでございます。よろしくお願いします。あのね、今気づいたことはね、長松がいないと喋りづらい。この、なんて言うんですかね、中山くんちょっとお願いしていいですか？ここ座ってもらっていい？長松いつもね、対面にいたんですよ。で、今ちょっと離れたとこに今中山くん座ってもらってたんですけど、あ、うん、前に人いた方がいいわ。これすごいいいです。だからもうあれですよ、もう全然仕方してくれてもいいんで、ただただ聞いてくれてればいいんで、これありがたいな。というわけで今日はね、ギャラリー2人の状態で始めとるわけですけども、あのね、さっきね、待ち合わせをしたんですよ、レイコさんとね。で、まあ、レイコさん美魔女なんですけども
最初に言
うレイコさん美魔女なんですけども、レイコさん言われませんか、美魔女だって。
仕事柄
言われますか。ああ、まあ魔女って自分で言ってるからね。でも美魔女なんですよ、すごい。なんか美魔女っていうさ、なんていうの、もうこう名前が、キャッチフレーズが見事に合うルックスしてませんか。だって僕の彼女が初めて会った時、本当に美魔女ですねって言ってたじゃないですか。覚えてます、ファイヤーバードで。いやいや、そんなことです。今めちゃめちゃ明るい下で喋ってますけど、ね、そうなんですよ。で、初めて今日僕の家にいらっしゃるので、待ち合わせをしましてね。でね、さっきね、まあ、僕これ実家で撮ってるんですけど、で今親いるんですよ、普通に父親母親が。で、まあ、一応言っとかなきゃなと思って、1時頃ちょっと、2人ほど知り合いが来ますんでって言って、誰々くんって言われたんですよ、僕の友達の名前をね。いや違うって言ったんですよね。でその後僕は、まあ、必要以上のこと喋りたく、 あんまり喋るのが嫌なので言わなかったんですけど、逆に言うとこの2人どうやって説明すればいいのか、すっごい難しくないですか。
確かにね、
レイコさんだって友達っていう感じじゃないじゃないですか。だって、中山くんの方がまだね、リスナーでも、リスナーも多分分かんないんですよ。そのラジオを、まあ、やってるけど、こういうところでやってる、なんていうか趣味でやってると多分思ってるから、ラジオリスナーっていうと、なんか何ね、かこつけてんのかみたいな、多分なる、どういうことみたいになると思うんですね。もうね、玲子さんに関してはどうやって説明したらいいんだろう。いや、まあ、いやだ、もっと聞かれますよ、いろんなこと。何魔女ってって、そっから質問がどんどん飛んでくるから、な、どう説明したら、まあ、2年くらい前に、まあ、このラジオでも喋ったんですけど、スケキヨくんと、もう本当にこのラジオスケキヨくんの話ばっかりしてますけど、スケキヨくんっていう、まあ、引退したシンガーソングライターがいいんですけど、彼と一緒にイベントをやった時に、スケキヨくんの知り合いで、ちょっと、所沢の方に魔女ハウスっていうのがあって、そこでイベントやりましょうよ、くつまさんって言われて、で、それを経営してるとか、そこをやってる、た方ですよね。だからそのスケキヨくんとのスリーマンライブの時に初めて知り合った。そこでだから魔女ハウスをやっている、だから何ですかね、施術、マッサージですか、アロマ、アロマテラピー、なんて言ったらいいの、
そう、アロママッサージを
してて、
セラピストっていう方が、
プラス喫茶店だったんですか、魔女ハウスは。
カフェやったり雑貨
ですよね、っていうようなところをやってた方なんですよね。で、そこで知り合ってるんですよ。で、スケキヨを語る会っていう、スケキヨくんの魅力を語るという、本当に謎のイベントなんですけど、で、なぜか僕が MC、まあこういうところで喋ってるからだと思いますけど、MC をね、に任命されて、そこで、それを魔女ハウスでやったんですけど、その時にも、まあお話をしてですね。っていうかね、僕がね、その魔女ハウスで、ここでも喋ったけど、最初にその会った時に、もう、ね、飲みすぎてね、5月だったんですけど、あの日、ものすごい暑い日で。で、その日、もう、魔女ハウスでもう、夜を明かしたんですよ。ずっと飲んでて。で、ハイボール出してくれてたんですね。ジンジャーハイボール出してて。で、もう、それをもう、グビグビ飲んでたら、まあ、僕、もともとあんまり酒が強い方じゃないから、もうね、すんげえ酔っ払って。だから、その魔女ハウス、魔女のね、施術というかね、レモンの香りを、そうです。もう、ものすごい気持ち悪くなっちゃったんですよ。みんなで深夜飲んでる時に、うわ、気持ち悪ってなってきて、そしたらもう本当に魔女が、レモンの香り、あれなんだっけ？なんかレモンの香りを出してくれて、僕の背中をさすってくれて、施術をしてくれてね。だいぶそれでこう落ち着いたんですけど、いやーでも気持ち悪かったな。 飲みすぎたあの日、うん、でもうその次の日僕ライブあったんですけど、その日もすごい大変なことになったんですけど、そういうね、でお美しいんですけど、でまあ大雑把っていうね、魔女ハウスに対、魔女ハウスっていうのやってて、僕ね前初めて知り合った時にそのサイト開いて、魔女ハウスどこだろうと思って、そしたらなんか魔女ハウスでやりますって言ってた時に、スケキヨ君も行ったことないって言ってたんですよね。初めて、あの時初めてだったんでしょ、スケキヨ君。だから、あ、そうなんだ、行ったことないんだって言って、でなんかサイトっていうか、そのレイコさんがやってる、レイコさんって知らなかったですけどね、魔女がやってるブログをね開いたら、そこになんかこうバッと出たんですよ。地図がね、魔女ハウスここですっていう。で最寄りの駅が まああるじゃないですか、要するに皆さん地図記号を思い浮かべてください。四角、こう横長の四角があって、右にこう線が、黒い線が伸びてる。でここでこれ駅ですと、西所沢の駅ですって言って、それの上あたりにこう右下に、なんていうんですかね、こう直線があるんですよね。でお家のマークがあって、ここって書いてあって、で徒歩15分とかなんですね。嘘だろうと思って、一本道じゃなかったら誰も、いや一本道でもたどり着けないと思うんですよ。だってどこ曲がりゃいいか分かんないから。で嘘でしょと思って、でそれさっきちょっと今日来てもらった時にちょっと喫茶店で喋ったんですけど、あれはあれは誰の仕業なのかっていうのを聞いたら、やっぱりレイコさんが書いたと。レイコさんだからお美しいのにだいぶ大雑把な性格されてる方ですよね。あれはどういう、ちょっと言葉きつく言うとどういうつもりなんですか、あれは。たどり着けると思ったんですか、あれは。
あれでたどり着けるでしょうぐらいな。
マジですか、うん、だって逆、その要するになんか、すいません、小学生の道徳の時間じゃないですけど、あれ逆の立場だと思って考えてたどり着けると思いますよ、自分で。
思わない。
いやもう答え出ちゃった。すごいですよ。今あれ見れる？もう見れないか。もう終わっちゃったから。あの地図って見れないですか？残ってます？西所沢魔女ハウスとか入れれば出るかな？
あ、出るよ。魔女ハウスで出る。
あれね、もう見て、みんな。すごいから。あれ、いやいや、もう、たどり着けるわけがないですから。だって、マジで僕、あれ何もわからなかったでしょ。最寄りが西所沢駅なんだなってこと以外、ほぼ何もわからなかったですよ。どっち側、まあ、どっち側なのかわかったか。出る側がね、どっちが出ればいいのかは分かったのかな。だけどもう全然分からないから、僕がね、もうストリートビューですよね、今便利な世の中ですよね。ストリートビューで住所を入れて、でその住所からどうやってその最寄りの駅まで行くのか、だから逆算ですよね。その魔女ハウスから、で魔女ハウスがこれどこだよここみたいなところにあるんですよ。本当にもう周り見ても、僕結構所沢とか行くんですけど全然見たことない。だってもう住宅街の中だから、大通りに面してないから、だから、それを、たどり着かせようとしてる、魔女の、なんですか、気持ちがすごいですよね。だからもう、ストリートビューで調べまして、僕が2年前に、初めて、スケキヨ君と鈴木文也君とスリーマンイベントをやるときにですね、僕がどうやって行くのかをストリートビューで調べても、駅出てから、どういう景色があって、こっち側に曲がりまして、で、その時にこっち側に何が見えます、そこをまっすぐ何メートルほど行ってっていうのをすげえ事細かくやったんですよね。それが非常に評判でしたね。とても分かりやすいと。
すごい、みんなに言われた。
うん。
それがなかったら、たどり着けなかった。
いや、だから、たどり着けないんだって、あれは。
すごいみんな来たよね。
そうですよ。
それを見て。
いや、だから逆に言うと、僕側の道案内する前は、魔女ハウスはどうやって来れてたんですか、みんな。あ、そうか、言ってたか。電話かかってきたんでしょ？
あ、そうそうそう。
それでもう、個別に。
歩いて迎えに行った。
よくだから、やってますよね、あれ。あんだけの、大雑把なあれで。
そう。大雑把な人しか来ない。
そうでしょ？そうでしょ？う
ん、あれ、そこ気にしない人が来る。
あれ、超怖いもんだって。どういうことなんだろうと思って。だからもうね、こと細かい。で、この前、久々に、魔女ハウスっていうか、レイコさんの企画でライブやったんですよね。それは、スケキヨ君の話、スケキヨ君がまたいたっていう話をね、しましたけど、その時も、またね、青葉台っていうね、ところでね、また分かりづらいところだったんですよ。まあ、西所沢の魔女ハウスほどじゃないけど。で、また、何の説明もしてくれないから、例によって。
大雑把なの。
大雑把な、またね、出た。うん、大雑把説明しかしてくんないから、そうピコですって言われて、いやピコって言われてもみたいな感じだったんで、またこと細かにやったら、もうね、来た人全員に言われましたよ。忽那さんのツイッターの説明がとても分かりやすかったと。だからやっぱこの塾講師としての腕がね、運じゃないんだけどね。それだから本当はやんなきゃいけないのは玲子さんなんだけど、
多分どっかでも忽那くん
やってくれるだろうなっていうね。
もうね、すごい安心感。
いやだからね、レイコさんはね、多分ね、こういうことだけじゃなくて、何かしらでいろんな人に助けられて生きてきたんじゃないかと思って。大雑把なまんまで、でもこれだとダメだなっていう周りの誰か仲間がこううまくフォローしてくれて生きてきた人なのではないかと思いましたよ、あれ。そうでしょうね。だってもうその大人になるまでそれをずっと続けてきたわけですもんね。そうですよね。あの道案内はすごいですよ。逆にだから僕のね、その道案内の腕に磨きがかけられましたよね、あれはね。
そのために。
ね。だから今度だからまた新たに魔女ハウスを開くときはまた言ってください。もう僕はもう道案内ちゃんと。ええ、もう僕やりますから。はい。もう道案内ちゃんとしますから、僕。
こんなところでも。
そうですね。まあでも、あの旧魔女ハウスよりも分かりづらいとこ多分ないでしょう。あれ結構分かりづらいとこにあったでしょう。遠かったし。
うん、知らなかったもん、あんなとこにあるって。
そうでしょ、あれは多分ね、あそこに住んでる人以外多分分からないから、うん、ちょっと皆さん本当ね、あの興味がある人はちょっとサイトで調べて、あの道、それでストリートビューでその住所入れてみ、え、どうすりゃいいのこれっていう、そのでどう道案内するかを考えてくださいよ。で僕のツイッターを過去を翻ってみてください。僕のこの鮮やかな説明。この本当道案内芸をね、皆さんにも見ていただきたいと思いますけどね。というわけで、一旦休憩しましょう。
ミュージックゼロチャンネル。ミュージックゼロチャンネル。
パワープッシュのコーナー。プッシュプッシュプッシュ。レイコさんが今拍手の準備をしてて拍手をできずにいたんですね。このプッシュの言い方は拍手しづらいんですよね。人には分からないんですけど、やっぱりあの道案内だと分かりづらいっていうのはね、レイコさん分からないですからね。というわけで、これはですね、インディーズのアーティストを、私が紹介して、音源を流すというコーナーでございます。はい、今回紹介する、アーティストは裏口逃亡劇。プロフィール紹介します。最新渋谷系ダウナーダンスロック。2018年結成。同年3月に吉祥寺シルバーエレファントにてスリーマンライブを決行。同日にファースト CD、風鈴揺れれば雲も流れるを発売。2019年1月配信限定シングル、ミミ、ナナシの2曲同時発売。同年4月19日金曜日にリリースパーティーとして作戦会議ボリューム1。なんだっけこれ。群れスズメランだったっけかな、群れスズメランを探せを開催。切り取られた日常に潜む希望や憧れを落とし込んだ歌詞、ライブではエモーショナルな一面も見せるということですね。まずはですね、一曲聴いていただきましょう。このプロフィールでも、今言った2019年1月に発売された配信限定シングルを聴いてください。裏口逃亡劇でミミ。
いらないの君の手を、離したくはない、君の手を離したくいいの、黙殺笑えない、君の手を握った手で、メガネ女を好きよ、もっと叶えない、君の手を握った手で、メガネ女を靴 なら飾ってないで履いたらいいじゃない。靴底壊れちゃうからからこの空でしか履けないのリード僕さ笑えない。君の手を握った手でメガネを直すリード僕さ叶えない。君の手を握った手でメガネを直す。
裏口逃亡劇で耳を聞いていただきました。これね、毎回ね、この音源だけを聞いて、誰に影響を受けてるかを俺がね、勝手に言うっていうのをやってんですけど、今回はね、もうね、この裏口逃亡劇、まあ今、耳っていう曲を聞いてもらった人は、なんとなくわかると思うんですけど、あのね、はっきりと影響を受けてるものがもうわかるから、実はちょっとわかんないですよね。まあ、はっきりわかるのは、ゲスの極み乙女とか、ラッドウィンプスかな。で、ラッドウィンプスよりさらに翻って、バンプオブチキンとかね。あと、ベースボールベアとか、その辺かなと思います。で、僕が聞いてて、ちょっと思い出したのは、僕が、その、なんていうんですか、僕の聞いてきた音楽の中にあるもので言うと、僕前ね、あのね、なんていうんですか、あれ。YouTuber じゃないけど、ニコニコ動画を、で、歌ってみたをやる人みたいのをちょっと友達からやってみないって言われて何曲か僕歌ったことあるんですけど、それってあの今ものすごい曲数ボカロがあるじゃないですか、あれ初音ミクのあれで、なんか何曲か10曲ぐらいこう曲もらって、この中のどれか歌ってみなよなんか言ってって言われて、それ聞いて何曲か歌ったんですけど、その中のえあーそうって曲があるんですけど、知ってる？あ、知ってる、有名なんだこの曲。さすが若者、若者中山知ってますか？有名な曲ですか、この曲、その曲は。
そう、有名な歌い手さんとかが、はいはいはい、
あのあれでしょ、ボカロのそのいつも出ねえんだよな、初音ミクか、はい、初音ミクのそういうボカロの曲はいろんな作曲家さんが作ってるから結構たくさんあるんでしょ、曲は。その中でもじゃあ割とえあーそうっていうと、ああ知ってるよみたいな。
ちょっと前、
そうだよね。そう。俺も何年か前にそれ歌ったんですけど、なんかね、それを思い出しました。え、ああ、そうっていう。で、割と俺あの曲好きだったんですよ。あれ一回歌ってみて、で、まあいいかなと思って、それは発表せずにいたんですけど、その辺をなんかね、この裏口逃亡劇はね、聞いててね、思い出しました。まだね、これね、まだこのコーナーが始まってまだ数ヶ月しか経ってないんですけど、まだね、アーティストさん側からのなんか文句とか出てきてくないんで、なんか言ってほしいんですけど、本当は。だから裏口逃亡劇の方々、これを耳にしたらね、全然ちげえよお前とか言ってくれたらいいんですけど、そんな感じでございます。というわけで2曲目を聞いてもらいましょう。先ほど言った2019年1月配信限定シングルの、もう1曲ですね。裏口逃亡劇で、ナナシ。
同じ顔だね、僕の皮肉ね、喜ぶ姿にごめんなさい。
づいた君はなんだかふるさとの妹に似てる。最近気づいた僕は末の子、妹なんていなかった。終点間近で明日を選んで後悔するのは真面目な僕さ。終点間近で今を選んで失敗するのは見え見えなのさ。流れ生で受け止めたハート、素直になんて言わないでおくよ。君の性格がわからないから、タバコあげるのはまだ、ただ悲しんだなされ、受け止めたハート、素直になんて言わないでおくよ。
裏口逃亡劇で七死を聞いていただきました。
ミュージックゼロチャンネル、ミュージックゼロチャンネル。
いやいやいや、もうだいたい玲子さんが天然だっていう話をね。玲子さんでも天然って言われません？
言われるなんかもうギャップが、
はいはいはいはい。でも僕多分玲子さんと会ったのって多分合計すると5回か6回なんですけど、そんなに会ってないじゃないですか。そんなもんですよ。僕でもね、玲子さん天然なのすげえわかりますよ。ちょっと伝わってくる？わかんない？まだ
まだ短い。
そっかそっか、
そこまで
分かってるよ。
いや玲子さん天然って言われるのすげえわかるな。まあ俺も言われますけど天然って。そうですよね。ちょっと騙されやすいとこがあるっていうね。そうですよね。まあ深くは言いませんけど、今ねあって言いながら指を刺されてたんですよ。当たってるぞっていうね。そうですよね。そうなんですよ。あのね、だから、あ、てかそもそもスケキヨ君とはどう知り合ったんですか？僕はだからスケキヨ君経由で玲子さんは知り合ったんですけど、その魔女ハウスを、
ファイヤーバードに、はい、ライブを見に行って、はい、違う人のライブを、
はいはいはい、
一緒
に出てたってことですか？その、
そうそうそうそう、
目当ての人と。
そうそうそうそう。
あ、息子さんがバンドやられてるんですよね。
そうそうそう、パンクバンドをやっていて、
はいはいはい、
それを見に行って、
はいはいはい、
その時に行って、
じゃあスケキヨ君はもともとその、あの玲子さんの息子さんのバンドやってるその男の子と知り合いだったんですかね、スケキヨ君は。
そこはよくわからない。 そこの時点でも知り合いだったかどうかはわからないんです。
じゃあたまたま対バンしたんですね。
知れないし、
はあはあはあ、
そうそうそう、それで行ってスケキヨ君も弾き語りを弾いて、
うんうん、
うん、私がスカジャンを着て、
はいはいはい、はい、やってましたね。
それで終わった後にも すごい丁寧にみんなに挨拶
して、はいはいはいはいはいはいはいはいはい、
で所沢で近所だな
って、うんうんうん、
でそれからそこでそこの時は挨拶ぐらい、
はいはいはいはい、
なんか所沢の駅前で弾き語りストリートライブ
を、はいはいはい、
見に行ったりとかして、そっからかな、
そうなんですね、
うちでやってほしいっていうのを、はいはいはい、声をかけて、
はいはいはい、うん、あの僕ずっと聞きたかったのは、スケキを語る会っていうのを企画したのは誰なんですか、あれは発案、あれは玲子さんなんですか、
おそらく、
それどういう、そのまあきつい言葉になっちゃいますけど、どういうつもりで
つもりだったんだろう
あれはどういうあれ成り立ちなんですか、あれ、
ね、謎だよね、
はい、
あれは、あ、友達がスマイルさんっていう、
はい、
ぬか漬け、
はいはいはいはいはいはいはい、あ、ぬか漬け出してくれましたね、スケキを語る会で、はいはいはい、
その子となんかの話で、スケキをってよくわからないよね、
よくわからない、うん、あの人間性がですか、
それをちょっとなんか引き出したいっていうので、
ほうほうほうほうほう、
でプラス、うん、その子のぬかを食べながら、
はいはいはいはいはいはい、
やったら面白いかなっていうので、
はいはいはいはい、
絶対一人じゃ喋らないから、
はいはいはい、
でそれを、
はい、
こう引き出す役に、
はいはいはい、なるほどなるほど、でちょっと中山君に聞きたいんだけど、今の話の中で一番比重が重いの誰だと思います？そうでしょ、これね、あの極端に俺の比重が重いんですよ、だってスケキヨ君語る会をやりますと、スケキヨ君でも喋らないと思いますと、そのためにあなたを呼びましたと、さあお願いしますって、そのなんていうんですか、いやわかるけど、やりたいことはわかるんだけど、すんごい肘重かったですよね、僕に。ですよね。
すごい考えてきてくれて。
だってそれ不安ですもん。考えてきてくれてじゃないですよ。だからその辺がその天然なんですけど、考えてきてくれたっていうのは良かれと思ってとかじゃないですよ。怖いからですよ。だってこれどうなるのかなって。だってさあ好き気を語る会を、開催いたします。さあどうしましょうって絶対俺がなるでしょ、だってだすんげえ怖えから、もうだからスケキヨ君と実際会って、もうあの何ですか、前もってね、もう打ち合わせしてどんなこと喋ろうかっていうのをやりましたよ。だからむしろ自分のライブより建設的ですよね。いろんなこと考えて、こんなことやったらどうだろう、あんなことやったらどうだろうっていうのを出してどうにか成り立ちましたけど、俺すげえあの自分のライブより緊張しましたね、あれ。どうしたもんかなと思って。かしこまるよそりゃ、なんかかしこまってたよねじゃないよ、玲子さん、そりゃね、かしこまりますよ、ありゃ。だって俺そもそもですよ、僕自分で自分にツッコミを言えるタイプなんですけど、自分の中で俺は何なんだろうと思って、頑張ってる俺は言ってこれなん、どういう風にすれば、でも俺がすごい前に出すぎちゃうと俺がメインじゃないから、スケキヨ君がでも前に出なきゃいけないんだろうなと思いながら、だから結局インタビュアーみたいになりましたよね。うん、僕がインタビューするのをみんなが聞くみたいな。だってその前もこの番組で言ったんですけど、スケキヨ語る会をやろうって言ってお客さん来るじゃないですか。さあ語ってくださいって言って誰が喋り出すのかってことですよ。絶対喋りづらいでしょ。だってさあじゃあ今からスケキヨ語る会開始ですって言われて絶対喋んないでしょ。知り合いだったらいいですよ、全員。だって知らない人が集められてんだから。はいはいはいはい。あのホノルくんっていうね、スケキヨくんの大ファンの男の子がいるんですよ。
そのこともなんか言いたいねっていうのを、
はい、はいはいはい、
最初にホノルくんと話したの。
うんうんうんうん、あ、そうなんだ、ホノルくん最初いたんだ。
だけど、
うん、
来なかった。
ホノルくん。だよね、ホノルくんいませんでしたよね、あの時。
ホノルくんとか来てくれれば、はい、いろいろなんか話したかったのね。
はいはいはいはいはい。
いいよね、
ああ、はいはいはいはいはいはい。
だけどホノルくんは来なかったから。
はい。だ俺超頑張ってましたよ、あの日。
すごい頑張ってました
よね。
ちゃんと椅子に、
うん、頑張ってたって言われるのもちょっと微妙なんですけど、あんまり頑張ってた感じを見られたくはないんですけど、でもものすごい頑張りましたよ俺あの日。だってその要するにミュージシャンとして頑張るわけにもいかないじゃないですか。だから歌を歌うわけじゃないから。であの日スケキヨ君はもうやらないって、そうやらないって決めてたんですよ彼は。その前に僕らストリート、あ、思い出してきた、その日あれ夕方から夜にかけてのイベントだったんですけど、僕らストリートライブを昼にやってたんですよ、2人で。
そう。
で、そっから歩いて、その、魔女ハウスまで行って始めたんですけど、で、その時に、スケキヨ君は、いや、もう今日は自分で曲をやらないようにしましょうと。うん、ギター持ってるけど、ストリートライブやったからね。でも、やらないようにします、僕はって言ってて。あ、そうって思いながら、心の中で、どういうイベントに、 なるのかなっていう、見えねえぞって思いながら、そうだからついて、でだから僕も別に僕がギター持って曲やるわけじゃないから、なんでしょうね、だからちょっと芸人さんになあの結婚式の司会とかの営業を頼まれた芸人さんってこんな感じなのかなみたいな。
結構マジハースで鍛えられた、
はい、鍛えられましたよあれね、なかなかないですよこれね、うまく説明みんなに伝わってるかどうか分かんないけど、あれ本当不思議なイベントですよねあれは、
ええ、なんかね、日にちが良くなかった。
そうですね、あんまり来なかったですよね。スケキオくんのファンもあんまり来なくて、うん。だからもうだから本当にスケキオくんに公開で、あの何ですか、僕があのインタビューしてるのをみんなで静かに聞くっていう。だから語る会じゃねえな、スケキオが語るのを聞く会かな。正確には、うん。本当はそういうんじゃなかったんでしょ。思い描いてたのはみんなので、あの曲いいよねとか。でもさ、それハードル高くない？だってどういう、俺全然絵が浮かばなかったんですよそれの。でスケキオ君に限らず、例えばじゃあそのなんつうんですか、尾崎豊を語る会にしても、はい、僕の好きな曲は、卒業です、なんと言っても卒業ですって言って、だよねでみたいになりません？だってだからその何ですか、絵が全然浮かばないんですよ。スケキオ君どうのじゃなくて、その語る会の理想系、どうなったら面白いかっていうのが全然浮かばなかったから、だからすげえ不安だったんですよ。だから怖かった。それをでもそれをやろうってしちゃう感じが、まあ玲子さんなんですかね。じゃあ大雑把気質、どうにかなるだろうっていう、
うん、それはある。
スケキオくんも大雑把なのかな。じゃあスケキオくん、くつまさんいるから大丈夫だろうと思ったのかな。だからその、うん、なんか知んないけど俺にものすごい言う、俺のイベントじゃねえのにっていうのがあるんですけどね。あれすっごいもうなんか、そう、うまかった、あれぬか漬け食ってね。だからなんだろう、スケキオくんの誕生日会みたいな、スケキオくんのためにみんな集まってるみたいな感じにこうなってて、なりましたよね。まああれでも結果的にいいイベントになったのかな。変な感じでしたけどね。
そうだね、あんまりああいう会はないかもね。
ないですよそりゃ。だからあのスケキュー君が一回冗談で、じゃあ今度は忽那勇気を語る会やりましょうっつったけど、その時はもう俺は本当喋んないですからね。だからそしたらそのスケキュー君を呼んでですね、
やろ、
スケキュー君にもうガンガン喋ってもらう、もうその引退したスケキュー君に。
忽那君のその大変だった。
そうです、僕はね本当王冠かなんか被ってですね、マントしてですね、一言も喋らない。いやでも怖えな、俺絶対喋っちゃうと思うな、俺怖くて。
喋ると思う、
喋
ると思う、喋ると思う。
だってもう玲子さんよろしくお願いしますってその玲子さんが大雑把だから、もう不安だもんだって。玲子さんに任せたらあ大丈夫かなってなるから。
どうなっちゃうんだろう。
いやどうだろう、わかんないですけど、やったら来る。
行きますそれは。
じゃあもう俺はその時だから強めに、だからちょっと中山君語ってねっつって。
はい、
つまり勇気を語ってねって言って、
あじゃあ時間指定されればスライド作ってみますか。
あ、なるほど。
もう
だからあのスティーブ・ジョブズみたいでプレゼンしてくれる。僕の思うつまり勇気の魅力とはっつってスライド出して。
いいね。
いやそしたらもう出演者じゃないですか。演者じゃん、もう演者になっちゃうからね。でもそれはいいですよね。そうだからそのあれですよ、つまり勇気を語る会って言って語る論客を用意すればいいんですよ。だから、
うん。
僕にとっての忽那勇気っていうのを20分プレゼンする人みたいのを1個ずつ出して、その間休憩時間入れればいいんですよ。だから演者をそのライブをやる人じゃないけど喋る人っていうのを出してあげればいいんですよ。
すごい
じゃない。そういうことを練りなさい。そういうことを全く練らずに語る会をやろうっつってやれちゃうところがすごいんですよ。逆に言えば俺超怖えもんだって、うん、そういうのをやれば、だからそれでその何ですか、その語る人たちはちょっとしたお礼とその何ですか、あのちゃんとその日の飲み代はタダにしてあげて、で他の人たちはそのチケット代取ってっていうイベントをやればちょっと不安がなくなるじゃないですかやっぱり。うん、
イベントっぽい。
いやいやそうですよ。でイベントを打つのはやっぱりあのちゃんと決まってることをいくつか用意しないと。スケキを語る会はマジで始めるってなってから何にも決まってなかったから、マジですよ。ちょっと皆さん本当僕の身になって考えてみてください。何にも決まってないんですよ。で、スケキオくんも何とかなるだろうみたいな感じでいるんですよ。で、俺だけが MC って形でいるんですよ。怖くないですか？だから何の プログラムも決まってない結婚式みたいな。結婚することは決まってると。でももうケーキ入刀もねえし、お色直しもないけど、出席者はいると。で、あの、時間は1時間半ですと。さあどうぞって言われてる感じですよ。怖いと思って。
ノリでやる的な。
うん。
怖いね。
怖いですよ。だからそれをね、次はその反省を胸にですね、いろいろ、僕を、忽那勇気を語る会を、もう今、論客一人決まりましたからね。だから、スケキヨ君にもやってもらえばいいんですよ。MC をやりながら、じゃあ次のプログラムは僕が、忽那勇気を語らせていただきますって言って、僕を語ると。で、僕の曲をかけながら、この曲のこの部分がいいんですよねとか言ってくれれば、いいんですよ。
彼女連れて
彼女やだ俺語るの。だからその中でだからその楽曲をねその分析して語れる人っていうのは理論を知ってないといけないから、理論を知ってる人でコード進行とかを語れる人一人入れればいいんですよ。わかります？印象論で語れる人一人ね。だから中山くんとかはファン代表、この歌詞がいいとかこの歌い方がいいっていう外見で言える人で、中身から分析して忽那勇気とかの楽曲の癖とかこういうところがきっと聞いてる人の心を掴むんですねっていうようなことを言う。なんでこんなに俺はプロデューサーみたいになったか分かんないけど、そういうようなことをやれば、だからスケキヨ君を語る会もスケキヨ君がもし復活したらそういう感じで、あのスケキヨ君を語る会アルファみたいな感じにしてやればいいんですよ。で僕プロデューサーですね。だからね、
そうだね、
僕はもう何割かその収益もらえますけどね、もうね、そうそう P になって、もう P いないとダメですよ。だから絶対
そういうタイプ。
そうでしょ、
あのなんか企画は、
うん、だからあれはね、もう一人ね、なんかね、企画をした後、立案してプロデュースする人が一人いればだいぶ違ったんですけど、そうなんですよ。僕は頑張りました。MC 兼、MC 兼プロデューサーとしてね。
その時間をね。
ね。だからまた、忽那勇気を語る会。だから忽那勇気を語る会をやったら来てくれるっていう人はね、どんどんメールをいただければ。ね。お願いします。だからスケキヨ君がもし福岡に帰ってたとしても僕がもう語る会やったらもう本当来させますからね。高い料金を払って、うん、お願いします本当に。
それぐらいの価値はある。
そうですね。というわけで、そんな、レイコさんの文句を言ってたらそろそろ時間なんですけど、というわけでね、今日はもう終わりましょう。もうねコーナーやろうと思ってたけどコーナー忘れ、あ、そうそう、だからコーナーがさ、その7月後半から始まったんだけど、あれ、あの、まあ、もう言っちゃえばネタなんですけど、ネタ送ってください。あの東京レモンの歌詞をつけるやつね。皆さんあれ送ってくれないと僕がどんどん苦しめられるんです。次回僕一人やりますけどね。はい、というわけで番組では、番組には皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出ると思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。さよなら。